Proverbs 3:6.
箴言の3章の6節、この言葉から始めたいと思います。
Let's read it together.
一緒に読みましょう。
せーの。In all your ways acknowledge him, and he will make your path straight. 日本語、せーの。
あなたの行くところ、どこに置いても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時間をありがとうございます。
Thank you, Lord, for your word today.
今朝、私たちに与えようとしてくださっている言葉を感謝します。
Holy Spirit, we invite you to speak to our hearts and minds today.
今朝、どうぞ聖霊様、あなたをお迎えします。私たちの心、そして思いに語ってください。
Let it bring freedom to our lives.
私たちの人生にあなたからの自由がやってきますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. So, I want to talk about God first.
神様が第一であるということを話したいと思います。
How many know that God wants to be first in our lives?
皆さん何人ぐらいの方が私たちの人生の中で神様は第一にしてほしいと思っておられるということを知ってらっしゃる方、どれくらいいらっしゃいますか?
Do you know that God wants to be first? Do you know that God demands that he be first?
神様はご自分が第一になるということを要求されます。
Amen. Did you know that?
それご存知でしたか?
Everyone's quiet.
皆さん静かですけど、アーメンと言えますか?
We don't have many people, so you need to kind of respond.
皆さん今日人数が少ないですからね。ちょっと応答してくださいね。
I think we know that God demands it in our heads, but
神様はそれを要求されるっていうことを私たち頭ではわかるんです。
But sometimes in our everyday living, sometimes we forget about it, don't we?
でも毎日の生活の中で私たちはよくそれを忘れてしまうことがありませんか?
Think about this.
これを考えてみてください。
Why does God demand to be first?
神はなぜ第一であることを命じているのでしょうか?
Do you ever think about that? Why does God demand to be first?
神様はどうして第一であることを命じられているんだろうって皆さん考えたことありますか?
I want to kind of answer that question today.
で、この質問の答えを今日皆さんに渡したいと思ってるんですね。
And so what does putting God first really look like in our everyday lives?
神様を第一にしたらどういう生活になるんだろうっていうそういうこういう生活になるんですよっていうそういう様子を皆さんにお話したいと思います。
Do you think God demands to be first because he's insecure?
神様は不安定だから安全じゃないから神様はご自分を第一にしてほしいって思ってらっしゃるんでしょうか?
He has a me-me mentality and he's just insecure.
なんか意地悪で私っていうことを神様はいつも考えてらっしゃるから皆さんに私たちに第一であることを要求されるんでしょうか?
Me.
私にっていうことですね。ごめんなさい。
How many of us have a me, me mentality
sometimes? 私私っていう心理、そういうメンタリティ持っていらっしゃる方、どれくらいいらっしゃるでしょう。
Amen. God is not insecure.
神様は安定してないというわけではないんです。
He doesn't need what we can give him.
私たちが神様に何か捧げられるものがあったとして、神様はそれが必要だっていうわけではないんです。
You know, as I was preparing this message, I realized that God lives by the same principles that he gives us.
神様は、私はこのメッセージのシリーズを準備しているときに感じたんですね。神様は、神様は、
God lives by the same principles that He gives us to live by. He lives by those principles too.
Thank you. 神様は私たちにこの原理で生きてほしいと思っておられる。その同じ原理で神様も生きておられるんですね。
Do you know that in the Old Testament, God demanded that Israel give their firstborn sons?
旧約聖書の時代ですね。神様は一番最初に生まれたウィーゴと呼ばれる子供を求められました。
Is that right? 捧
げたんですね、人々は。
But God also gave his firstborn son.
で、神様もまた、ご自分の最初に生まれた御子を私たちに与えてくださいました。
He gave Jesus Christ to redeem all of humanity.
私たち人類を贖うために、 ご自分の御子イエス・キリストを与えてくださったんです。
That all who would accept Jesus Christ as their Lord and Savior could be redeemed.
で、イエス・キリストを受け入る人、その人が皆贖われるということになるんですね。
In America, we say,
アメリカではこういうふうに言うんですが、
If Jesus is not Lord of all, then he is not Lord at all.
神様がもしすべての主でなかったら、主では全くないということなんです。
If Jesus is not Lord of all, he is not Lord at all.
神様がすべてをに勝るすべての主でなければ、そもそも神様は何の主でもないということです。
Do you agree with that statement?
皆さんそのことを同意できますか?
Actually, Jesus said this.
イエス様はこうおっしゃったんですね。
Said in Matthew 16:25, he said, "If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it."
マタイの16章の25節でこう言われました。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。
So if this is true,
これがもし本当であるなら、
then who we are。
私たちはどういうものなんでしょうか?
And what we have?
で、私たちがどういうものであっても、私たちが何を、持っていたとしても、
All belongs to God.
すべては主のものということになります。
Is that right?
そうですよね。
But sometimes we forget that.
でも時々私たちはそれを忘れてしまうんですね。
This means our favorite shoes.
ということは、自分のお気に入りの靴があったり、
Our favorite car.
自分のお気に入りの大事な車だったり。
Our favorite cell phone.
私、自分の大事な大切な携帯だったり。
Even our favorite hobby.
自分が大事にしている趣味であったり。
You fill in the blank. What's your favorite?
その空白のところに皆さんの大事にしているもの、気に入っているもの、その名前を書けると思うんですが。
It all belongs to God.
それはすべて神様に属します。神様のものです。
The good thing about God is that He knows what we need.
で、神様に関して素晴らしいのは、神様は私たちが何が必要かということをご存知なんですね。
And when we surrender it to Him, He gives back that which we can use to be a blessing.
そして私たちが神様にそのもの、その事柄を明け渡してしまうと、神様はそれを私たちに返してくださいます。
So all that we have, we are just stewards of our lives and all that we have, all of our stuff.
ですから私たちが持っているもの、私たちがかかっていることすべては、神様に属しているものなんですね。
Not because God is insecure, but because He created us.
なぜかというと、神様が不安定なお方であるというのではなくて、神様が私たちを作られた方です。
And He has a plan for each of our lives.
そして神様は私たち一人一人にご計画を持っておられます。
A plan that we won't see the total complete picture of unless we surrender every area to Him.
私たちが神様に明け渡して、初めてそこで全部の絵が見えるようになるんですけれども、明け渡さなかったら、神様はその計画しておられるすべての絵っていうのが見えなくなるんですね。
The more we allow God to be first in every area of our life, the more His plan will unfold in our lives.
私たちが自分の生活の中で神様に明け渡していけばいくほど、神様が自分に立てておられるご計画のその絵が、全体像がだんだんだんだんもっともっと見えてくるようになるんです。
That means how Shokun thinks of his guitar.
例えばそれは Shokun が自分のギターのことにある思いを持っていて考えていて。
How he uses his guitar?
ギターをどういうふうに使うかその使い方を考えていて。
Matters to God.It matters to him.
それは神様にとっても問題になって関わってくるということですね。大切であるということです。
Now, if you were to maybe ask Shokun, whose guitar is that? He would say, it's mine.
もし Shokun に、このギター誰のですかって言ったら、Shokun は僕のですって答えると思いますけど。
And that's okay, that's a human response, yes.
で、それは大丈夫なんですね。人間としてそれを答えることですから。
In one sense, it is his.
で、ある意味で確かにそうですね。翔くんのギターですから。
But in reality, he's just a steward of that guitar.
でも現実的に翔くんはそのギターを管理している管理者であるということです。
Because it was God who allowed that guitar to come into his life. It was God who allowed that guitar to come into his life.
はい。神様が、実際には神様が許してくださったから、そのギターを翔くんのところに持ってこられて、翔くんがそのギターを扱えるようにしておられるんですね。
So, that means what God thinks about how 翔くん uses that guitar is important.
ですから、翔くんがどういう考え方でそのギターを使うかということは、神様にとって大切なことになるんです。
Maybe more, even more important than what Mayumi-chan might have.Her opinion about how Shokun should use his guitar.
まゆみちゃんが Shokun に、あなたはギターこういうふうに使った方がいいよっていう、まゆみちゃんにはまゆみちゃんの考え方があったとしても、その考え方以上に神様が考えておられることの方が大切なんですね。
So if God is first,
ですから神様が第一になってきます。
That means that what God thinks becomes more important than what our friends think.
ですから私たち自分や自分の友達がどういうふうに考えているかということ以上に神様がどう考えておられるかということの方が大切なんです。
What our boss at work thinks.
職場でボスが上司がどういうふうに考えているのか。
What our boss at home thinks.
そしてあの家庭で
My wife.
ボスが私の家内がどういうふうに考えているかということが大切ではないんですね。
We were created to love and honor God and put Him first in every area.
私たちは自分の生活のありとあらゆるエリア、領域で神様を讃えるように作られているんです。
But God put us first even over His own Son Jesus.
でも神様はご自分の御子を使ってでも私たちを第一に考えてくださいました。
There is a principle that relates to God first that I think, many churches, many pastors have lost.
What do you mean by many pastors lost?
They don't teach this, they don't think about this, it's been lost to the church over time.
神様を第一にするということに関しては原則があるんですけれども、今日今の時、多くの教会あるいは多くの牧師先生たちがそのことをあまり言わなくなってしまった、失われてしまった、そういう原則があるんですね。
But this principle that I want to teach to you, I've taught years and years ago, but I haven't really taught it lately.
で、皆さんに今私がお話ししようとしていることは、これまでも何度も何度もお話ししました。
Pastor Scott knows, I know that.
でも、最近、ここしばらくですね、このことをまた言ってませんでした。
But I've applied it in my own life. My children have applied it in their lives.
私は自分の生活の中にもその原則を当てはめました。私の子供たちにもそのように当てはめるようにさせました。
And even some of you have applied it in your lives in the past.
そして過去ですね、皆さんの中の何人かはその原則を当てはめてこられたと思います。
But remember that anything that we do for God must be done through faith and love and devotion to Him.
でも思い出してほしいんですね。私たちが何をするにせよ、私たちが神様のためにすることというのは、神様への献身、そして神様を讃えるためにやっていくんですね。
Hebrews tells us in Hebrews 11:6, it says, without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him.
ヘブル書の11章の6節にこういうふうに書いてあります。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。
So what is this principle that I'm talking about?
私が今話そうとしているこの原則はどういうことなんでしょうか?
Anybody have a guess?
皆さん。
Besides my wife?
私の家内はちょっと置いといて、皆さん予測できますか?わかりますか?彼女は、私の家内は私はこれから何を説教する、話をするかっていうのを知ってるので、
This principle is called first fruits.
その原則というのが、初物という原則なんですね。
In Proverbs 3, verse 9 and 10,
箴言の3章の9節から10節です。
Says, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase, So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine.
あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよ。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しいブドウ酒で溢れる。
How many want increase?
皆さんの中で増加が欲しい、増えていくことが欲しいと思う方。
How many want your bank account to be full?
皆さんの銀行口座がいっぱいにいつもなってて欲しいと思う方。
We want to have plenty, right?
私たちはいっぱいいつも持っていたいと思うんですね。
Well, God wants us to have plenty too.
で、神様もそうなんです。私たちがいっぱい持っていることを望んでおられます。
That doesn't necessarily mean we'll be rich.
それは必ずしも、じゃあ私たちがお金持ちになることかというとそうではありません。
But it does mean that God will give us plenty more than enough that we need.
神様は私たちが必要な分以上にもっと私たちに与えたいと思っておられるんです。
Many in the church today don't understand this principle of first fruits.
今の時代ですね、教会の多くがこの初物っていうことをよく分かってない教会がたくさんあります。
There are many pastors who try to lump it together with tithing.
Lump it together.
They put like two doughs and they lump it together.
で、多くの教会でですね、例えば二つを一緒にして11献金っていう話をすることが多くあります。
But first fruits is more about the increase that God brings into our lives.
その、でもこの初物というのは、神様が私たちに与えてくださるその増加ということなんですね。
It's more about where does God sit in relationship to the increase that God brings into our lives.
私たちに神様与えてくださるその増加ということに関して、神様はどこにおられるでしょうか?
It's the age old dilemma.It's been going on. This dilemma has been going on for ages and ages and ages. Dilemma.
ジレンマですね。ドラマかと思っちゃった。失礼しました。ジレンマですね。板挟みになっている状況がずっと今までも続いてきてます。そして、それもう未だにまだそのジレンマになってるんですね。
The dilemma is ownership versus stewardship.
で、そのジレンマ、じゃあ何の板挟みかというと、自分が持っているオーナーシップ、持っているという、所有しているということと、自分は管理者であるということ、この二つのジレンマになってるんですね。
Ownership assumes that everything is mine and I can do with it what I want.
で、その所有しているということ、持っているということは、すべては私のもので、私が自分の好きなように使いたい、用いるんだということなんですね。
It's my private possession.
私のプライベートな私的財産だ、自分の個人的な財産だと言うんです。
Have you ever seen a little child who has a toy and somebody else wants that, another little child wants that toy?
皆さん見たことありませんか?小さい子供が自分のおもちゃを持っていて、その子ではなくて別の小さい子がそのおもちゃを使いたい、そのおもちゃを持ちたいと思った時に。
And what do they say?
その子供たちは何と言うでしょうか?
It's mine!
僕のだ、私のだって言うんですね。
Right? That's ownership. It's mine. I can do with it what I want and you can't touch it.
それがオーナーシップ、所有しているということですね。自分のものだ。だからあなたは触っちゃいけないっていうことなんです。
On the other hand, stewardship.
でも、スチュワードシップ、管理するということは、
assumes and realizes that God has given me all that I have.
その管理するということは、神様がすべてを私にくださった、私の持っているものはすべて神様から来ていると思うことなんです。
All my stuff is his.
私が持っているものすべては神様のものだ。
He gives me the power to get increase.
神様が私に増加する、増やしていく力を与えてくださっているんだ。
And because it's his and not mine, I honor him with the first parts of my increase.
で、私のものではない、すべては神様のものだから私は神様を讃えます。その増加を与えてくださった神様を讃えるんです。
And I use the rest in a way that honors and pleases him.
そして、その讃えた残りの分で私はやっていきます。
There's a song that many Americans, I don't know if Japanese has it, but
日本であるかわからないんですけど、アメリカにはこういう歌があるんですね。
Very famous song that we would sing called I Surrender All.
私はすべてを明け渡します。I Surrender All っていうそういうこと、歌があります。
And it seems like we want to surrender all until we leave the church and then everything becomes mine again.
で、教会にいる間は、I surrender all 私はすべてをあなたに明け渡しますと言うんですけど、教会から出る、それは出るまでの間であって、教会から出てしまうと、すべては私のものだになってしまうんですね。
Is that right?
そうじゃないですか。
I mean, that happens. It happens to all of us, right?
そういうことは、私たち皆に起こることですね。
But if we look through the Bible very closely, from the Old Testament to the New Testament, that principle of first fruit,
で、旧約聖書から新約聖書へと聖書を全部見ていくと、その初物ということなんですけれども、
There's tied a blessing and a promise from God concerning first fruit.
その初物ということに関しては、神様の祝福、神様の備えというような祝福と絡んでるというか、つながってるんですね。
How do we look and use the increase that God brings into our lives?
神様が自分の生活に持ってきてくださったその増加、増えた分に関して、私たちはどうしてるでしょうか?
Are we just only consumers of what the increase is?
その増えた分、その増加を私たちはただ使うだけでしょうか?
Or do we recognize that GodBrought it into our lives.
あるいはそうではなくて、この増加は神様が私たちの生活に持ってきてくださったものだと認めてるでしょうか?
Actually, how you relate to your stuff.
皆さんが自分の持っているものにどういうふうに関わっていくかということが、
reflects on your relationship with Jesus.
イエス様と皆さん、私たちとの関係に関わってくるんです。
Awfully quiet in here.
非常に静かになりましたけど。
How we relate and use our stuff has reflects and relates to how we relate to Jesus.
私たちが自分の持っているものにどういうふうに関係しているかということが、それはすなわち自分とイエス様との関係に反映されているということです。
God actually tests us.
神様は私たちをテストされます。
When he brings increase into our lives.
私たちの人生、生活の中に増加、増やしてくださると、そこにテストが来るんですね。
Sometimes he tests with bringing a lot of increase and see, he wants us to see how we use it.
時々ですね、神様は多くの増加、たくさんのものを増やしてくださいます。増やしてくださって、で、私たちがその増えた分をどうするかということをテストとして神様見られるんです。
I've seen God bless people with a lot of increase.
神様が本当に人に多くのものをたくさん与えられて増やしてくださって増加をいっぱいもたらしておられるのを見ます。
And they cried out, God, I want more and more increase. And when God brought more increase, then they soon began to forget about God.
私たちはその増加が来る前っていうのは神様を増やしてください、もっと与えてくださいってこう一生懸命祈るんですね。祈ったその答えとして神様は増加、増やしてくださいます、物を持ってきてくださいますけど、その後で徐々に徐々に私たちは神様のことを忘れてしまいます。
And they focus on, I got increase, but I want to get more and more. And so they begin to focus on getting more rather than putting God first.
そして物が増えてくると、確かに増えました、増えました。だけどもっと得なくちゃいけない、もっともっとっていうところに意識が向いていって、神様を第一にするっていうことを忘れてしまうんですね。
And little by little, GodKind of gets slid off the center stage and over to the side.
そして、徐々に徐々にだんだんだんだん神様はセンター、真ん中からずれていって、端っこの方に追いやられてしまう。
Pretty soon you don't see him at church as often.
で、そうすると、教会にあんまり来なくなったり、見られなくなったり。
You don't see them serving as much.
て神様、ごめんなさい、その教会であまり使えるということがなくなったり。
You don't see them having a heart for people who don't know Jesus?
イエス様のことを知らない人たちに今まではもっと熱心だったのにだんだんその心がなくなっていったり。
So we need to be careful when God does bring increase into our lives.
神様が私たちの人生に増加をもたらされるときには私たちは注意しないといけないんですね。
But there's other times when God gives us increase and we give back to God, but nothing seems to happen.
で、そのまた別の場合もあります。神様が増加をもたらされて、その増加を神様に捧げます。捧げた後に何も起こらないって感じる時があります。
Sometimes God tests us through the delay of blessing.
そして神様は時々祝福を与えるのを遅らされて、その遅らしている間に私たちをテストされる時があります。
We give to God out of our increase because we love Him and we're devoted to Him orAre we trying to twist his arm and say, "This is what I need, God. You need to give it to me."
そして増加が与えられました。そして神様に捧げました。でも神様に神様の腕をこうねじ曲げるようにして、でも神様、私はこれが必要なんですって神様に要求してしまいます。
And sometimes God delays blessing to show us the deceitfulness of our own hearts.
神様はわざとあえて私たちの心がどれくらい邪険か悪いかということを見せるために祝福をが来るのを遅らされる時があるんです。
I'm not teaching this because the church needs more money.
私が今このことを話しているのは教会この教会がもっとお金が必要としているということを言わんとしてるんじゃないんですね。
Church will always need money.
教会というのは常にお金が必要です。
Because God gives us great vision to touch the world around us.
なぜかというと、私たちの周りにいる多くの人たちに触れるという大きなビジョンを神様は教会に与えられるからです。
But I believe, you know, we are a generous church, amen?
でも、私が信じるのは、私たち教会は寛大な心を持っている教会です。
So this message is not about me trying to squeeze more money from you.
ですから、このメッセージは、私が皆さんを、こう、ちょっとこう、一生懸命皆さんを説得して、皆さんからもっとお金を絞り出そうとしているのではないんですね。
This is trying to help you understand that first always belongs to God.
で、これは皆さんに、最初のものは常に神に属しているんだということを分かってほしいという思いで語っていることなんです。
This is a huge principle all through the, from Genesis to Revelation. First always belongs to God.
聖書の創世記から始まって黙示録一番最後に至るまで全てにわたって最初のものは常に神に属するんだっていう大きい原則なんです。
First is never ours to keep or to have.
その最初のものっていうのは私たちが持っているものではありません。
And how God uses what we give him is up to God, not up to us.
私たちが神様に捧げるものを神様がどういうふうに使われるかということはそれは神様次第であって私たちが決めることではないんです、ね、
And how we give what is first to God is up to Him, not up to us.
そして私たちがどのように最初のものを神様に捧げるかということは私たち次第のことではなくて神様が決められることなんです
But really this is about who do we love?
で、このことは要するに私たちは誰を愛してるんですかということに至ります。
Who has our utmost devotion?
私たちが一番に心を捧げていて献身してる相手は誰かということです。
Because when we're devoted to, in love to somebody, you'll do almost anything.
私たちが誰かを愛していて、その愛する人のためだったら、もうほとんど何でもしようっていう気持ちになりますね。
I know Ava would do almost anything for her daughter because she loves and is devoted to her daughter, right?
エヴァさんはご自分の娘さんにもう何でもしてあげようと思われると思います。なぜかというと、自分の愛している娘だからです。
Do we have a love and devotion to God that we would do?And trust him with anything in our lives.
私たちの人生の中でどんなことがあっても何をしても私は神様を信じるんだ、信頼するんだ、愛するんだっていうそういう献身、心を捧げる気持ちがあるでしょうか?
But the thing is, if we honor God with the first part of increase that God brings into our lives,
神様が私たちの人生に持ってこられるその増加の部分、最初のものを神様に捧げるときに、
He said, He will make the rest holy.
その残りの部分は神様が清くしてくださるんですね。聖なるものとしてくださいます。
Remember the story about a little yeast can do the whole bread, right?
あの、パン種、イーストの、イースト、パン種の小さいパン種がパン全体を膨らませるっていう、そういう言葉を皆さん覚えてますか？
It's the same thing when we give from our first of the increase.
増加の一番最初のものを神様に捧げると、
Then it makes the whole lump holy.
その全体が清いもの、聖なるものになります。
And I'll finish this next week, I guess.
このことを来週もかけて話をして終わっていきたいと思いますが、
But this is what Paul said in Romans.
パウロがローマ書というところでこういうふうに言ってます。
For if the first fruit is holy, the lump is also holy, and if the root is holy, so are the branches.
11章の16節ですね。初物が清ければ粉の全部が清いのです。根が清ければ枝も清いのです。
So when we give out of the increase first to God, then He makes the rest holy.
私たちが増加の部分、最初の部分を神様に捧げると、その残りの部分を神様が清くしてくださいます。そしてその残りの清くなった部分を神様が守ってくださいます。
Why do we go to church on the first day of the week?
週の一番最初の日になぜ私たちは教会に行くんでしょうか?
Because we give our first day to God.
なぜなら最初の日を神様に捧げるために私たちは教会に来るんです。
And we trust that the rest of the week will be holy and protected by God.
そうすることで残りの週の残りの日、が清くなって、そして神様によって守られるということを信じるんですね。
Believing that we'll be able to get more done during the week.
そして残りの週の残りの日に、もっと多くのことを私たちはやり終えることができると信じるんです。
Then if we took what belonged to God and tried to use it in our own way.
その神様に属しているその日を自分のものにして自分のことをしてしまうのではなくてなんですね。
Amen?
アーメンと言いますか?
So I'll talk about this a little more next week since I've got just one Sunday before Pastor Cameron comes.
キャメロン先生がいらっしゃるまでにあともう日曜日が1回しかありませんので、来週またこのことを続けてもう少し話したいと思います。
Let's pray.
お祈りしましょう。
God, I thank you for this day.
天の父様、この日はありがとうございます。
Lord, help us to learn to put you first in every area.
ありとあらゆる領域で私たちの生活の中であなたを第一とすることを学ばせてください。
Lord, I know that when we honor you,
私たちはあなたを称えるべき存在です。
Lord, you cause increase to come into our lives.
あなたは増加を与えてくださって私たちの生活に人生にもたらされます。
And so we choose to put you first.
ですから私たちはあなたを第一にすることを選びます。日曜日に教会に来るということですらあなたを第一にしているという証になります。主はあなたの民をどうぞ祝福してください。病気である方々のためにも祈ります。どうぞ、あなたが彼ら一人一人を癒してください。イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
アメン。
Amen.